旧約聖書に記されている、この詩編、詩編の言葉をこう読んでるとですね、忘れることのできないこの一節とこう出会う、そういう経験をすることがあります。なんか自分の心に、というか魂にこう刻み込まれる一言とこう出会い与えられるということがあります。生涯忘れることのないであろうその御言葉との出会いっていうものを時々こう経験します。それはまあ一節っていう時もあるし、まあ、その詩編全体からその詩編が自分の祈りの言葉のようにして響いてくる、忘れることのできない、経験体験をすることがあるかと思います。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。これは今日の詩編ではなくて詩編30編6節にある、言葉ですけども、まあ、私が思い返すに、おそらく自分で詩編を読んでこう最初に慰めを受けた言葉というかですね、その詩編の言葉が本当に自分の心に突き刺さってくるように響いた詩編の言葉、泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる、まあ、なんてことはない、私失恋をした夜にこれを読んで涙を流しながらですね、なんかこう自分の心を慰めたっていう経験があります。なんか自分の人生の歩みとその詩編の言葉がリンクして響いてくる、それが忘れられない記憶として残り続けるってことはあるかと思います。まあ、失恋はともかく、でも例えば有名なね、詩編23編、主は羊飼いって、詩編23編を読むごとに私は本当にいろいろな病室や病を抱える中でまた最後の時を過ごす人たちと読んだその記憶がやっぱりこう詩編23編を読むたびにこう思い起こすことがあります。詩編116編にはこういう言葉があります。私は主を愛する、主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる、生涯私は主を呼ぼう、そう始まる詩編116編あります。まあ、この詩編は私の義理の母ですね、妻の母と病室で、読んだ詩編の言葉として、まあ、私の心に今も刻まれている大事な詩編の言葉です。そして今日、今溝口長老が痛みを抱える中で、でも朗読をしてくださった詩編37編23節、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。この詩編の言葉もですね、私にとっては本当に大事な御言葉、忘れることのできない聖書の一節なんですね。てか私というか、妻にとっても、その聖句であってくれてるだろうと私は思うわけですけど、これはですね、私が大学4年生で妻が大学3年生の時に、まあ、付き合いを始めたんですけど、その時にですね、交換ノートみたいのをやってたんですね。ピュアですね、今考えるとその1週間会ったことなんかを書いてですね、日曜日に教会に会うときにこう交換をするっていう、まあ、そういう交換ノートみたいのをしてたんですね。で、自分が読んだ聖書の言葉でこういうことを考えたとか、結構真面目にやってたんですね。で、そのノートの表紙に書いてあった言葉が、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。まあ、その時すでに私はその先もしかしたら献身するかもしれないって、牧師になる、まあ、そういう道をたどっていくかもしれない、神学校に行こうっていう願いが与えられていたんですね。で、まあ、そういう中で付き合いを始める中で、一体自分たちがこれから先どういうふうに導かれていくのかっていうのは、まあ、全く分からないわけだけど、でもきっと神様が一歩一歩道を定めてくださるに違いない、まあ、そのことに信頼しようではないかっていう思いを持って、まあ、そのノートにタイトルをつけたんですね。 で、まあ、それ以来もう二十数年が経って今日があるわけですね。で、初めて私この言葉を、まあ、説教という形で今日与えられたんですね。聖書愛読暦を通して今朝この聖書の言葉がこう与えられた。で、計らずも今日妻が総額をしながらですね、私がその言葉からこう説教をしている、ある分ではまあ非常に個人的な経験で申し訳ないんですけども、なんか非常にこう感慨深いというかですね、あの時ノートに記したその道が、あ、今日ここにこうたどり着いたのか、そのようなこう思いをしながらですね、この二十数年を導いてくださった神の不思議な御手になんか改めて説教の準備をしながらこう考え深い思いになりました。決して平坦な道ではなかったし、まあ、その時その時に喜びがあり、また悲しみがあり、時にはこう倒れてしまうような、まあ、そういう経験さえこうあったわけですけど、そしてそれはきっとこれからも同じだと思うんですね。そういう経験をすると思います。時にはやっぱりその道がわからないで、まあ、疑い、悩み、戸惑う、まあ、そういうこともあると思うんですけども、だけども主は人の一歩一歩を定め、御旨にかなう道を備えてくださる、そう記したこの信仰の詩人のその言葉にですね、改めてアーメンって唱えながらこう告白して歩んでいきたいなというふうにこう思うわけです。私たちが本当にこう命を与えられて、またそれぞれがこう生きていく道、人生の道っていうものは、本当にいつもいつも、まあ、ピクニックをしているようにルンルンでこう歩みをこう続けて、いけるわけじゃないですよね。時には24節にあるように倒れて打ち捨てられてるって、そういうふうにこう思えてしまう、そういうこう経験をするわけです。で、この詩編37編の詩人はですね、まあ、そのことをよく知ってるわけですね。人が倒れてしまう、また時には打ち捨てられてしまっている、そういう中でこう信仰が時には揺さぶられて、信仰を持ち続けるってことがこう困難になってしまうようなことを、まあ、私たちがこう経験するってことをこの詩人はですね、よくよく知っている人なんだなって思います。だからこの詩編は決して私たちが信仰を持ってスキップをしながらですね、信仰の道をいつも進んでいけるっていうふうには歌ってないわけです。25節を見てみると、どうもこの詩人はですね、若い時にも老いた今もっていうふうにこう書いてあるので、もう人生の老いた今、そういう中でこの詩を書いてるのかなっていうふうに思うんですね。まあ、言ってみれば人生を仕上げていく、そういう時期にこの詩をまとめているわけです。で、その時に今日はちょっと長かったのでどうしようかなと思ったんですけど、あえてちょっと朗読としては選ばなかったんですけど、この一節から読んでみるとですね、このそう人生を本当に締めくくっていこうとするこの信仰の詩人はですね、今日のこの37編、まあ、アルファベットの順番で並べながら、まあ、こう書き記していく非常にこう優れた技術を駆使しながら書かれている詩編なんですけど、その詩編を苛立つなっていう呼びかけで始めるんですよね。苛立つな、悪事を図る者のことで苛立つな。で、それは繰り返しですね、7節であったり8節にも苛立つなっていう、呼びかけがあるんですね。なんか苛立ちがあるんですよ、詩人の世界に。また詩人自身がそうであったのかもしれない。苛立ってる、なんで苛立ってるのか、今言ったように悪事を図る者のことっていうのがあるんですね。7節には 繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つなっていうふうにもあります。なんかこう悪事を図っている、不正を行っている者たちが何やらこう繁栄の道を行っているように見えてしょうがないわけですね。主に逆らう者が力を振るい、この世界を治め繁栄を謳歌している。それがその詩人が歌っている中の一つの苛立ちとしてあるということですよね。主に逆らう者たちが貧しい人、乏しい人を打ち倒している、そういう不正義がはびこる世界に苛立っているというわけです。ニュースを見て苛立ちますね。新聞を読んで苛立ちますね。政治家の振る舞いを見てものすごく苛立ちますよね。なんか私たちも同じ経験してるなっていうふうに思うんですね。でむしろ苛立つのは当然じゃないか、苛立って何が悪いって、そういうふうな思いにさえなるし、苛立たない方がおかしいでしょうって思えてしまう。だけど詩人は苛立つなって諭してるんですね。8節を見ると怒りを解き憤りを捨てよ、自分も悪事を計らうと苛立ってはならないって、すごく怒る、なんでそんなことするんだ、苛立ち怒り憤っていく、それはなんかこういいことのように思うけど、だけどついにはその道が自分もじゃあ悪事を計ろうっていうふうになっていくっていうことをこの詩人は見抜いてるですかね。結局そういう苛立ちがその人たちと同じように主に逆らう道をたどって行かせようとする、そういう苛立ちになってしまう、そういう危険性があることをこの詩人は見抜いていたのかなというふうに思うんですね。だから詩人は、2節では、彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる、今日のところでも36節でも、時が経てば彼らは消え失せ、探しても見出すことはできないであろう、だから主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ、主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、あなたの道を主に任せよ。不義がはびこっていく中で苛立ちはついにはこう投げやりになっていく、なんか神様を信じたって結局はなんかこう力を持っている者の横暴がなんかこう世界を席巻しているように思えてならない、なんか虚しいなっていう思いに陥ってしまう、そういう信仰の危機がやっぱり私たちの中に起こりうるっていうことなんだと思うんです。先週荒津先生がペテロと招かれた時の説教をね、講談交換の中でしてくださってましたけども、その時に神の言葉を聞こうと人々がイエス様の周りに集まってた時に、ペテロはそれに背中向けて網を洗ってたっていう場面をお話しくださいました。何も変わらないって、俺はそんなことに関係ない、そういう こう虚無感、そういうものにペテロはあったんじゃないか、ガリラヤ その漁業権をめぐる不正義の世界の中でもう何したって変わらないよ、そういう苛立ちがもうついにはその虚無感にまで至ってしまってた、そういう こうペテロのある姿をこう説教の中で語ってくださいましたけど、そういう思いに私たちの心がいっぱいになってしまうことがやっぱりこうあるんだと思うんですね。そういう信仰の戦いっていうのがあるんじゃないでしょうか。祈っても祈っても悪が力を落とすことがない、自分に敵対してくる勢力はいよいよその力を増しているようにしか思えない、それは例えば人間関係においてもそういう経験をするかもしれないし、病っていう経験の中でそのような苦しみを経験するかもしれない、そういう虚しさを心がいっぱいになってしまうことがあるかもしれない、またいろんな現実的な社会の 不義の問題と直面する中で、やはりそのような思いにこう立たされる力を持つ者たちがあれやこれやといろんなことを画策してくる、そういう現実がこうあるように思うんですね。今日の35節のところでこの詩人は言うわけですね。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見たって。だから詩人は非常に厳しい現実を見てるんですよね。主に逆らう者たちの横暴がものすごい勢いでこう生い茂ってる、そういう現実をこう見てるわけです。そういう中に身を置いてるんですよね。でそういう中で本当に具体的には、主に逆らう者は待ち構えて主に従う人を殺そうとする、そういう暴力的な世界がこうはびこってる。だけど時が経てば彼は消え失せ、探しても見出すことはできないであろう、そういうふうにこの詩を歌うわけですね。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。だから主に信頼をしなさい、あなたの道を主に委ねなさい、そういうふうにこう語りかけているわけです。で今日この詩編の中で繰り返しその道っていう言葉が使われてますよね。道、道っていう漢字もう皆さん当然よく知ってるわけですけど、首っていう字があるんですよね。首ですよね。で、有名な白川静香っていう中国の文学、漢字のいろんなこう読み解きをされている中国文学者の方が本を書かれていますけども、その白川さんがですね、この道っていう漢字、こういうふうに読み解くわけですね。古代中国では他の氏族の土地を進むときにその首をはねて手に持ち、呪いの力で邪霊を払い清めたところが道であったっていうんですね。人の首をはねてその呪いの力でその邪悪な霊を清めていこうとした、そういう行動が道となったって。だからその道っていう漢字に首っていうのが使われてるって読み解かれるんです。だから考えさせられる道ですよね。人の首をはねてった、それが道となっていく、ひどく考えさせられる道だなって思いますけど、だけどこういう道が私たちの人間のこう営みの中で常に惹かれ続けている道なんではないか。主に逆らう者は待ち構えて主に従う人を殺そうとする、そういう道づくりがなされていく、なされている。だけどその道には未来はない、そう詩人ははっきりと語るわけです。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる、平和な人には未来がある、そのようにこの詩人は語ります。だから悪を避け善を行えば常しえに住み続けることができる、主は正義を愛される、そういうふうに語りました。また主に従う人は地を受け継ぎいつまでもそこに住み続ける、29節でも語っています。悪事を図る者たちの道がある、まさに首をはねて力を振るい、それを道としていこうとする道筋がある。 だけどあなたたちはその力が、その道が本当にこの世界に広がっているように思えたとしても苛立たず諦めず主の備える道を歩みなさい。そうこの信仰の詩人はこの詩を通して私たちに語りかけているのです。主は人の一歩一歩を定め、身旨にかなう道を備えてくださる。改めてこの言葉を読みながら、またこの言葉にこう向き合いながらですね、教えられるような思いがしたんですね。その身旨にかなう道っていうものを、私はその自分がこう歩んでいくその道がこう備え、これから備えられてくる、そういう御心にかなう道として読んできたし、もちろんそういう意味でもあると思うんですね。だけど改めてこの詩編を、37編を読みながらですね、この身旨にかなう道っていうのは、まあ、私たちの人生の歩みとしての道であり、またより重要なこととして、まさにこの身旨にかなう道とはイエス・キリストを通して私たちに示されている道であるっていうことなんだなって、こう改めて発見するというかですね、教えられる思いがしたんですね。イエス様こそ主に逆らう者たちが本当にこう老い茂り、首をはねていくような道をそこここに引いているような中で、私は道であり真理であり命である、そういう道を身旨にかなう道として神が与えてくださった道なんだ、そのように思うんですね。神様はすでに私たちに身旨にかなう道を備えてくださって、そのことをはっきりと教えてくださってるっていうことじゃないでしょうか。イエス様の歩まれた道っていうのは、当然首をはねてそれを手に持って進んでいく道ではなかったわけですね。むしろ自分の首を差し出すような、そのようなこう歩みをなされながら、人を愛し身旨にかなう道を私たちに示してくださったわけですね。それが主イエスの十字架とそして復活によってこう示された道筋なわけです。その道に沿って神様は私たちの歩むべき道を一歩一歩定めてくださる。その道を歩んでいくときに、私たちが地を受け継ぎそこに住み続けることができる、与えられた本当に命を全うしていくことができるってこう語っているんじゃないでしょうか。で、極めて現実的な教えだなって思うんですよね。平和な人には未来がある。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる。私たちは今すごく大きな道の岐路が世界に広がってるんじゃないかなって思うんですね。私たちが本当にどういう道を作っていくのか、人の首をはねてその道を引いていくとするのか、私が道である、私が真理である、私が命である、そう言われた主イエス・キリストの道を私たちが作っていこうとするのか、そういうこう大きな転換点に立たされていると思います。最近、読んでいる一冊の、本ですけども、そのタイトルがですね、暴力の世界で、柔和に生きるっていう本のタイトルで、この前シニアのたまり場でもちょっと紹介をしたんですけど、 この本はジャン・バニエっていう人の、ラルシュ共同体といって障害を持っている方々が一緒に共同生活をしていく、まあ、そういうコミュニティ、ラルシュ共同体というのは世界中にあるんですけれども、その、まあ、創始者と言われているそのジャン・バニエという人と、スタンリー・ハワワスというキリスト教の、まあ、高名な倫理学者の人がその対談するというものがこうまとめられている本なんですね。で、その障害を持つ人たちとのこう生活を通しながら、まあ、知的障害であったり、まあ、重度の障害だったりいろんなものをこう抱えながら、でも共に生きていくってい う, こう中で、そのラルシュ共同体をこう導いているそのジャン・バニエっていう人たちは、まあ、そこから多くのことを本当に人間本当の人間らしさであったりとか、その人間の豊かさであったりとか、いろんなものをこう教えられている。でそのから見えてくるそのメッセージっていうものが本当に私たちの今生きていく世界に、またその教会という共同体においても本当に非常に重要なメッセージとして受け止めなければいけないんじゃないかということを、まあ、まとめてある本なんですけども、そういう中でこのジャン・バニエという人がこういうことを言っているんですね。ラルシュにおいて私たちは自分たちの道を尋ね求めています。私たちは福音がもたらすビジョンに立ち返らなければなりません。それは人と人、集団と集団の間にある壁は崩れていくという約束です。道を尋ね求めている。私たちもこれからどうやってこの世界が歩んでいったらいいのか、やっぱり真剣に道を尋ね求めなければいけない。で、そこにある神様のビジョン、福音のビジョンというものは、人と人、そして集団と集団、まあ、国家と国家と言ってもいいかもしれませんけど、その壁が崩れていく、そこに神の国のビジョンがある。そこに向かって歩んでいく道を私たちが本当に求め、祈り、歩んでいく。そのことが求められているのではないか。その問いかけは本当に今日の詩篇と結びついてくることだなって思います。そしてまさにその詩篇の今日の歩みをですね、イエス様ご自身がされたんだなって詩篇を読んだときに最後に思わされるんですね。この詩篇37編を読み進めていくときに、イエス様自身がこの詩篇に歌われている道を歩まれたんだ、主に信頼し、どんなにこの悪がはびこっていたとしても、暴力が世界に蔓延していたとしても、柔和に生きていくその道をイエス様ご自身が十字架の道をたどっていく中で私たちに示してくださった。でもその道は十字架で終わらなかった。本当に命として私たちに新しい道を開いてくださった、そういう道として備えられたということを私たち受け止めたいと思うんですね。主の道を歩め、イエス・キリストの歩まれたその道筋をですね、今日また新しい思いを持ってここから歩み出していく私たち一人一人でありたいと願います。祈ります。主なる神様、今日御言葉をまた共に聞くことができましてありがとうございます。私たちが主の道を歩んでいくことができるように飢えりの力をお与えください。すでに主イエス・キリストという道をあなたが備えてくださっていることを心から感謝をいたします。私たちがどうか示された道を一歩一歩歩んでいくことができますように、祈りの道づくりを祝してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。